ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日は、ホテル2泊目であります。やや疲労の 感じもあるんですけど。今日は僕が本当に話したいことを、ちょっと気軽な気持ちでお話したいっていうふうに思うんですね。まあ、昨日は満足というものを知るということ、それから他人のものを取ろうと思わないこと。まあ、これは当たり前ですけどね。何も他人のものを取れば、自分は、まあ、それだけ満足するかもしれませんが、他人はひどい目に遭うわけですね。人間は他人を傷つけるほど、そのうち深い報いを受けます。心理的にも物質的にも深い、仕打ちを受けますからね。だから、現在でもまだ世の中には人のものを狙ってる人がいます。お金を狙いたい。ね。まあ、今のアメリカがそうなりましたね。オバマ大統領の時に、アメリカ国民が働いて得た新たな価値ですね、のうちの95%をアメリカの富裕層0.1%が全取りするというシステムを作りました。それが回り回って今度のトランプ大統領の当選になったんですけど、人のものを取る。せっかくアメリカ国民が一生懸命働いて新たに得られた富の95%をわずかな人がさらっていくと。まあ、現在の自民党もそうですし、それから、参政党なんかもっとそうなんですけど、必ず報いは受けますよ。それは間違いありません。まあ、そういう話をしたんですが、満足と泥棒はやめるということと、二つですね。満足はいいですよ、もちろん。泥棒はいけないということですね。で、今日は、私が若い頃から主張してきたこと、取り柄が違うっていうことなんですね。これはまあ、あることを境に僕はさらにそう思ったんですけども、もともとそういう気持ち、気質はあったんですけどね。人間は自分でやって、自分で得られるものだけでいい。もちろん体が悪くなったり、そういう人はもちろん周りが助けるわけですが、そうじゃない時は、やっぱり自分で一生懸命やってね、それを自分で生活していくと、そうじゃなくちゃいけないと。そうですね。これはもう私が50歳を超えてからなんですが、ある学生がですね、非常にこう、まあ、いい学生だったんですよ。で、僕が、まあ、せっかく、卒業研究やるんだからと思って、割合いいテーマをね、彼にやらせようとしました。そしたら彼が言ったのはね、先生、私を買いかぶらないでください。僕を買いかぶらないでください。僕は取り柄のない人間なんです。と、こういうふうに言ったんですね。で、僕が、取り柄って君何のこと言ってんの？って言ったらね、先生、取り柄って知らないんですか？小学校からずっと先生に言われてきました。取り柄っていうのは成績がいいとか、足が速いとか、ピアノが弾けるっていうのを取り柄って言うんですよ。それをね、毎年書かされましたって言いました。長所とも言うんですね。取り柄とも言うんですね。それが成績がいいとか、それから足が速いとか、ピアノを弾けるとかいうことが長所だそうなんです。長所。人間の長所。で、僕はびっくりしてですね、そんなのが長所なの？まあ、それがいいかどうかは別にして、君はそんなことないよ。立派な人間だから、このテーマできるよって言ってやらせました。もちろんちゃんとした答えを、研究結果を出しましたよね。しかし彼が小学校、中学校、高等学校と傷ついてきたんですね。自分は取り柄がない人間だ。何もできないんだと。それはね、小学校、中学校、高等学校と長所とか取り柄とか聞かれて、まあ正直な人だったんでしょうね。正直な人間だったから。ちょっと自分に長所があるかなとか思って書けない。そう、先生に、君は長所何もないねとこう言われると。そういう人生を送ってきた。まあ僕も中央教育委員会の少し関係の委員をやったんですけども、取り柄教育とか長所の書かせるのやめた方がいいじゃないかと、随分言ったんですね。その取り柄とか長所っていうのは、人を圧迫するようなもんですよ。成績なんか特にそうなんですね。まあ、僕はこういうと大変に傲慢なように聞こえますが、まあ事実をそのまま白状すれば、僕はいつも成績が良かったんです。で、私が成績がいいということが他の人にどういう影響があるかって分かったのが32歳。中学校とか小学校は分からなかったですね。他の人を馬鹿にしたりなんかは一切しなかったけど、自分が成績がいいということが他人に迷惑をかけてるとは、実は知らなかったんですよ。まあ、あの頃ね、受験時刻で、全国模擬テストっていうのがあってですね、全国のほぼ高校生が、受けるってのがあってですね。大体私ベスト10の中に入っておりまして、3番ぐらいが多かったんですけどね。次の時の受験料はタダ、交通費もタダと。まあ、交通費遠い時はどうだかわかりませんが、 東京におりましたから、東京の受験のとこに行くのはただっていうだけですから、まあ、そういう待遇を受けておりまして、それが他の人にどういう影響を与えているかなんてことは考えもしなかったし、まあ、威張りもしなかったしね。まあ、そういう状態でした。ところが、だんだん分かってきてね、1番から20番の人がいるから、21番の人がお母さんに怒られると。この単純な原則を気がついたのが32歳でしたね。ああ、そうだったのか。自分は悪いことしたけど、先生悪いことする、しようと思ってしたんじゃないんですけどね。成績がいいってことはそういうことなのかと。それは何でも数学の問題も解けるとかね、歴史もよく知ってるってのは、それは悪いことじゃないですよ。だけど今の学校教育が悪いんですよ。本人が一生懸命やっていい成績を取ると、成績があまり良くない子供が怒られるってのはまずいんですよ、これ。違う。本当は全然違うんですよね。だけど僕らの頃はそういう意味で明るいことは明るかったですね。陰湿ではありませんでした。そういうものを公表しちゃいけないとか、そういうことはなくて、半年か学期の末に行われる試験ではですね、1番から50番までは廊下に張り出されてましたよ。ですから、今よりかは陰険じゃなかったとは言えますね。成績のいい子は成績のいい子として張り出す。何もそれが取り柄だとか、なんとかっていうことじゃなかったわけですね。今よりか、今だけ金だけ自分だけじゃなかったんで、世の中が応用でしたからね。まあ良かったって良かったけど、良くないって言ったら良くなかったんですよ。それがだんだん厳しい取り柄教育、長所教育になってですね。今では成績がいいとか、足が速いとか、ピアノが弾けるってことが、なんか他の人よりか上だっていう、そういう条件関係になっちゃったんですよ。もちろんあの頃プロ野球でもね、川上哲治とか、いろいろいましたよ。素晴らしいプレイヤーが。決してだけど年俸だとか、何億だとか、何億円だとか、そういうのはなかったんですよ。で、本人も、俺は野球が好きだって、それで打撃の神様とか言ってね、みんなが尊敬はしてくれる。だからどうだということはない。こういう、まあ、正しい日本文明の時代でした。街にお金持ちがいましたが、我々少年はね、お金持ちってのは悪いことしてるんだと思ってました。本当に。あいつのあのうちは金持ちだから、きっと悪いことしてんだな、とこう思いました。なんでかって、これ正しいんですよね。人間っていうのは一人一人がきちっと働いたら、ね。まあ僕の考えでは、ほぼ同じ、なんていうか、賃金を受け取る、収益を得るべきであって、そのなんか上手い人が金持ちになるっていうのはおかしいと。なんでかって言ったら、この世の中はみんなの助け合いで生きてるからだっていう意識が強かったんですよね。例えば朝起きてご飯を食べる。お米を作るお百姓さんがいて、脱穀をして、米屋さんが脱穀して、お母さんが炊いてくれて、そして目の前にご飯がある。魚を食べる。目刺しを食べたら、その目刺しを海に取りに行く漁師さんがいる。海が荒れてれば死の危険もある。で、行って取ってきて、それを仲買の人がやって、魚屋さんで売って、お母さんが焼いて、目の前にある。外に出て道路を歩けば、昔砂利道だったけど、今は道路工事の人がね、コルタルと砂持ってきて、一応舗装してくれる。ので我々は、車が通っても跳ねた水で服が汚れることがない。電車で乗る。電車を作った人がいる。レールを引いた人がいる。運転手さんがいる。そして僕はここに乗っていると。だから、それらを全て考えると、この世の中っていうのは、成績のいい人がどうとかそういうことじゃないんですよね。一人一人が、あるいは稲を作る。お百姓様ありがとうって言って食べたわけですよ。で、みんなそういう感謝の気持ちがあったわけですね。自分が優秀だから、人より多くのことができるってことはないんです。少しはマシなことができるかもしれないっていうぐらいなんですよ。時々学生にね、学生が、僕の場合は工学科系ですから、ほとんどが男子学生なんですけど、ブリブリ怒ってて、僕はもう嫌だ、この世の中嫌だって言ってね、騒いでるのがいるわけですよ。お、そうかと。じゃあ、いいから、なんか、誰もいない森の中かなんかで人生送ったらって言うとね、しばらく経って、ちょっとそれも先生寂しいからって、だろうと。ねえ、人間っていうのは一人じゃ生きていけない動物なんだと。ねえ、自分が気に入らないとか、自分が正しいこと考えてるとか、それつまらんこと思わない方がいいよと。ね、ある時思い出しました。今これ言っててね、思い出しまして。僕も時々言いますから、その話を聞いた人もいるでしょうけど、最初大学はですね、山手線の沿線にあったんですよ。ある時に午前の10時頃ですか。 学生が夏の暑い時ですね、ブリブリっと怒って研究室にダーッと入ってきてですね、男の学生ですから、明けっぴろげなんですけど、もう今日は混んでて、もうひどい話だと。なんであんな電車が混んでんだっつってブリブリしてね、入ってきたわけですよ。で、僕がね、一言こう言いました。君が降りたらよかったじゃないかと。これはね、やっぱり学生っつうのはね、純真なんですよ。やっぱりまあ7歳ぐらいの方が重心でしょうけど、20歳でもやっぱり純真なんです。人間はね、50、60となると汚くなるんですよ。その学生はパッとわかりましたね。ええ。あ、そうかと。俺が混んでると、俺は殿様でも何でもないんだと。混んでるっつって、怒っちゃいけねえんだと。自分が降りればいいって、確かにその通りだと。自分が降りれば一人分すくということですからね。その学生はそれ以降、そういうことで文句言わなくなりました。ねえ、学生は立派です。やっぱりね、若い人は立派ですよ。で、この取り柄っていうのはね、僕は勉強ができるとか足が速いとか、ピアノが弾けるとかじゃないと思います。それはね、取り柄じゃなくて、周りが拍手する人ってことです。周りがね、わーっと、ノーベル賞取ったかと。ね。ああ、そうか、そうか。オリンピックで金メダル取ったかと。素晴らしいね、このピアノ。つって、拍手する人なんですよ。拍手する人と取り柄と違いますよ。ね。取り柄っていうのは、人に対して、かわいそうだという心を持てるとかね。それから、自分も社会の一人として、自分なりに一生懸命働こうとかね。かわいそうな人を助けるとか。社会のために一つでも、自分としてやって、この命を終わろうとかね。そういう、人格が高いことを取り柄って言うんですよ。当たり前なんですよ。ねえ。それが、まあ、近世のヨーロッパですね。自分だけ良ければいい。自己実現と。自己実現というのは決していいことじゃないんですよ。ええ。それはね、自分が十分に人にやってもらったことの恩を返して、余力があれば自己実現もいいことはいいかもしれないっていうだけなの。自分が中心じゃありません。ええ。まあ今、夫婦別姓とかなんかね、本当に自分だけ良ければいい。お子さんはどうなの？お母さんからあなた生まれたんじゃないの？ ね。何がこの世の中で重要なことか。それがやっぱり分かってる子供いるんですよ。やっぱりいるんです。青年でも分かってる青年がいるんですよ。それが取り柄なんです。だからここで小学校の先生とご両親に呼びかけたいんですけど、取り柄が違ってるって言いたいんですよ。で、頭がいいとか、足が速いとか、ピアノが弾けるっていうことは、拍手することであって、その人間の価値とは違う。人間の価値はあくまでも、みんなが幸福に満足して生きていくことであって、どんなに頭が良くても、人のものを取るような、嘘をつくような人は、絶対にそれは嘘をつくのが取り柄じゃありません。今そういう感じなんですよ、極端に言えば。だんだんそうなってきたんですよ。嘘をついて、自分だけ得をして、それを隠すことができるのを取り柄。冗談じゃないって言うんですよね。ということで、昔のことも思い出しましたけども、僕は小学校の先生、それご両親に呼びかけたいんですよ。人間の取り柄はそうじゃない。取り柄が間違ってますよ。拍手することっていうのと、その人の本当の取り柄、これとは同じではありません。っていうことをここで呼びかけたいと思っております。